見てくれてください。守りなさい。テサロニケ人への手紙第1、5章21節、ね、今日はこのところから本当に良いものを固く守りなさいと題しまして、言葉を開いてまいりたいと思います。この主体性もう一度見てみたいと思いますが、本当に良いもの、ね、本当に良いものとはどんなものでしょうか。まずですね、今回の聖書箇所に書かれているこのことを思い起こします。いつも喜んでいなさい。絶えずに愛されているとのことについて感謝しなさい。これを聞いているとなって、神があなた方に望んでおられることです。よくですね、御言葉を。ここにはですね、非常に大切なことが書かれているわけですね。これ、キリストですね、神があなた方に望んでおることだということですから、非常に大切なことです。しかしですね、この箇所を開いてですね、読んでいくときに、悲しいことだってあるのにいつも喜んでなんかいられない。用事だってしないといけないからいつも祈ることなんかできない。嫌なこともあるのに全てのことになると感謝できない。神様が良いことばかりしてくださったら感謝できるかもしれない、というふうに言われる方がおられます。まあこの世の現実からすれば正論であると言えるかもしれません。しかし皆さん、そのように言われる方は目に見えない神様が生きて働いておられるということを見落としておられるのではないでしょうか。その人が見ておられるのは目に見えている状況だけです。神様は目に見えない方です。神は霊である。私たちは神様を目で見ることはできません。しかしですね、私たちにとって大切なのはその神様を見ることのできる霊の目、それが開かれること、信仰の目が開かれることです。皆さん、霊の目で見るとはどういうことでしょう。霊の目が開かれるとはどういうことでしょう。時々ですね、あそこに霊がいるというふうに言われる方がおられます。あそこに誰か立ってます、ね、何もないことを言うと言われる、まあ、嘘だとは言いません。実際にですね、そういうものを見る、そういうものを感じるという方が来られます。しかしですね、皆さん、聖書を教えています。人の霊はこの世界うろうろします。死んだ者の霊がこの世界うろうろしません。じゃあそこにいるのは何者なのか。それは人の霊のふりをしている悪霊です。悪霊というとですね、死んだ人の霊だと私たちは思っていますけれども、聖書を見るときにですね、この悪霊とは 死んだ人間の霊ではありません。それは堕落した天使です。天使というのはですね、神様のお使いをするために神様の周りにたくさんいる霊ですね。神様を助ける霊、お手伝いする霊、また神様を褒めたたえる霊、それが天使たちです。神様はそのような霊たちに取り囲まれておられますが、その天使たちに、リーダーとしてですね、ミカエル、ガブリエル、そしてルシエル、これはルシファーと言いますが、そのような天使たちがいたと言われます。この中のルシファーはですね、神様に反逆しました。そしてですね、そのことのために彼は地に投げ落とされました。ところがその時、このルシファー、これはですね、地に投げ落とされて悪魔、サタンとなるわけですが、このサタンはですね、天にいた天使たちの3分の1を引き連れていったと言われています。その3分の1の堕落した天使たち、それらが悪霊となりました。ですから悪霊というのは人間の霊ではありません。堕落した天使です。それが悪霊なんです。そして堕落した天使はいろいろなもののふりをします。時にはですね、死んだ友人のふりをするかもしれません。死んだおじいさんやおばあさんのふりをするかもしれません。また神のふりをしたりもします。偶像を拝むときに何か不思議なことが起こる、それは悪霊が働いています。今ですね、エンパワード21という集会が来年京都ですることが予定されてまして、世界的にですね、さまざまなところでされる集会なんですが、このための決起大会がありました。そこでですね、大久保緑先生が言われました。偶像の霊は長い間神だと言われているから、自分でも神だと勘違いしている。だからはっきりと言っていかないと。お前は神ではない、堕落した天使だ、悪霊だ、イエスの名前で出ていけ、はっきり言ってやると出ていきやすいんだ。自分が神だと勘違いしてるとなかなか出ていかない。だからはっきり言う、お前は神じゃない、堕落した天使だ、悪霊だ、はっきり言ってやるんだ。そういうふうにですね、おっしゃっておられました。実践的な学びだなと思いましたが、大久保緑先生はそうやって悪霊を出しをしておられるんだなと思いました。この堕落した天使、悪霊のしていることが見えるとか、そういうことが、また逆にですね、神様の使いである天使たちがそこにいる、それのことも見る方がおられますね。礼拝の場所で、あそこに天使がいるとかおっしゃる方がおられます。しかしそういうものが見えるとかいうことを、霊の目が開かれると言ってるんじゃありません。聖書の中で霊の目が開かれるということ、それは信仰の目が開かれるとも言い換えることができるんです。信仰の目というのは、神様が天においてなさることを信じて受け止めることのできる目です。神様がなさることを信じて受け止めることができる、それが信仰の目です。神の祈りにはこう書いてあります。御国が来ますように、御心が天で行われるように地にも行われますように。御心が天で行われるように地でも行われる。私たちこのことを祈るんですね。天ではどんなことが行われるのか、天には何があるのか。天には無限の神様の祝福があります。神様があなたに与えたいもので天国が満ち溢れています。本来神様は人間を祝福しようとされました。良いもので満たそうとされました。エデンの園はその祝福に満ちていました。 こにアダムとエヴァは置かれました。しかしアダムとエヴァ自身が神様に反逆しました。神様の言うことを聞かない、そのためにエデンの園から離れてしまいました。追い出されてしまいました。でも神様が人間に与えようとしている祝福は天にあるんです。神様が用意された良いことがたくさんあるんです。良いものがたくさんあるんです。本来神様は私たち人間を良いもので満たそうとしておられるんです。それがしたい方なんです。私たちが受けるべき良いものが天国に満ち溢れているたくさんある。それが地にありますように。皆さん、神様の祝福を私たちが受け止めることができるならば、それは地になるんです。神様が天国に置いてある祝福を地上に引き出すことができるのは信仰だけなんです。私たち一人一人の人間の信仰だけが神様が天に置いておられるものを引き出すことができるんです。神様は人間を通してこの世界を祝福しようとして人間を作られたんです。目に見えない霊の世界にあるものを人間は引き出すことができるんです。この世界に表していくことができるんです。神様はそういう存在として人間を作られたんです。それをすることにできるのが信仰なんです。あなたの信仰が天国にある神様の無限の祝福を引き出すんです。それは神様が無から有を生み出されたことに似ています。神様は世界を作られました。初めに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が海にある。水の上にある神の上は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができたとありますが、この神様が作られた世界、神様は何もないところからこの世界を作られたんです。そして最初ですね、何もないような状態であったそのこの世界に神様は光をあれと仰せられた。神様はエネルギーを与えになった。原子核の回る、原子が回り始める。この世界全てがですね、生き生きと動き出しました。皆さん、死んでいるかのように見える物体、どのものも中で電子が飛び回っています。エネルギーが常にそこにあるんです。神様はそのエネルギーを与えになってこの世界ができました。何もないところから神様はこの世界を呼び出された、作り上げられた。この神様の創造の御業、ペテロの手紙にはこう書いてあります。地は神の言葉によって自らですね、水によってな、まあ、ここにですね、ノアの洪水によってそれが滅びたこと、そして今も同じ御言葉によって裁きと滅びの庭に保たれているとか言います。今この世界は神様によって保たれていますが、やがてこの世界全ての滅びの時が来る。神様が何もないところから作られたこの世界はまた何もないものになるんです。その時が来るんです。私たち信じるものを神様は永遠の中に入れてくださいますが、この世界そのものは滅んでなくなってしまうんです。大変なことですね。しかし今それを神様は言葉によって保っておられる。その力ある御言葉によって万物を保っておられる。これは御子の成しておられることであるとありますが、御子はその力ある御言葉によって万物を保っておられる。この世界は神の言葉によって保たれている。無から有を生み出された方の言葉によってこの世界は保たれている。私たちにはですね、わけのわからないことに思えるかもしれませんが、これがですね、 この世界の本当の現実なんですね。この世界は御言葉によってでき、そして御言葉によって保たれています。この世界のすべては神様の信仰によって成り立っているんですね。神様はこの世界をこうなると信じ、そしてそのように言われた、そしてこの世界成り立っている。神の信仰と告白によってこの世界成り立っている。同じように私たちは神様を信じる信仰によってこの世界に現実を引き出すことができるんです。目に見える形で引き出すことができるんです。それだけではありません。神様は私たち人間を私たちと同じ形に作っておられました。そのように神様は私たち人間を神と同じ形に作られました。神の創造性、これはですね、何もですね、自分の手で組み立てていくということだけ意味していないんです。イメージと告白によって切り上げていくということなんですね。神様はそのようにですね、告白によって物事を生み出す力を人間にお与えになったんです。ですから良いことでも悪いことでも私たちの告白には力があります。それは神様と離れたところにおいても起こるんです。それは神様が人間にお与えになった力だからです。ですからこのですね、一般においてもですね、良い告白をするということが言われるわけですね。前向きな思考をしていく、また良い言葉を出す、そのことによってですね、世の中を、自分自身の環境が変わっていくというようなことをですね、よくセミナーなどに言われていますが、それはですね、実際に意味があるんですね。しかし私たちはもっと大きな意味があることを知っています。それは神様につながるということ。私たちが神様につながるそのことにはただ単に告白をする以上の意味があります。なぜなら神様のもとに無限の祝福があるからです。私たちは神様を信じる信仰によってこの世に現実に良いものを引き出すことができます。イエス様は言われました。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるよ、あなたの信じた通りになるよ。皆さん、これはですね、怖い言葉でもあるんですよ。そうですね、私たちはあなたの信じた通りになるようにと言われているんです。もし自分は病気になるとか考えているなら、その通りになるということです。恐ろしいことだと思いませんか。イエス様は百人隊長に言われた。この百人隊長には病気のしもべがいました。それでですね、そのしもべを治してほしい。百人隊長はそのように神様に、イエス様に願い出たんです。でも私の家まで来る必要はありません、あなたが言葉をくださるならそのようになりますから。そうするとですね、イエス様はあなたの信じた通りになるようにと言われて、その時にそのしもべは癒された。イエス様が言われたようになった。そしてこの百人隊長の信じたようになった。私たちは信仰によって神様のところから良いものを引き出すこともできますが、また同じ信仰を持って悪いものを引き出すこともできるんです。悪いものを生み出すこともできるんです。ですから私たちは信じなければならない。神様は良い方である。神様は良いことをされる。良いことしかされない。皆さん信じましょう。神様は良くしてくださると信じるなら、神様からの良いものがあなたに流れます。神様は良い方です。 信込めなくて神に喜ばれることはできません。神に近づくのは神がおられることと神を求めるものは報いてくださる方であることを信じなければならないのですと書いてあります。信仰がなくて神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと神を求めるものに報いてくださる方であることを信じなければならない。皆さん、聖書の中にはですね、悪霊たちも神様を知っている、神がおられることを信じていて、そして恐れている、身震いしている、はい、悪霊たちでも神様がおられると知ってるんです、信じてるんです。では私たちと悪霊たちの違いは何ですか。私たちは神様が良い方だと知ってるんです。神様は私たちに良くしてくださる、このことを信じているんです。神様はあなたに良いことをしてくださいます。それを信じる信仰があなたにとっての目に見えることをも変えていくんです。ローマ人の手紙9章に、見よ、私は信用につまずきのし、さまざまに置く、彼に信頼するのは失望させられることがないと書いてあります。これはイエス様についてですが、イエス様に信頼するものは失望させることがない。ローマ10章にも書いてあります。神に信頼するものは失望させられることがない。イエス様に信頼するものは失望させられません。イエス様は必ず良いことをしてくださいます。現実は、いや、あなたの目に見える状況はあなたの思う通りかどうかは知りません。しかしあなたの人生にとって神様は良いことしかされないと信じるなら、そうです、それこそですね、神様がなさりたいことです。神様はあなたの人生に良いことをしたいとそのように考えておられるんです。そのことを信じるなら神様は良いことをされます。神様はそのようにされます。だから神様にお任せするんです。神様は良い神様だと信じていられるんです。そうするなら神様はあなたの人生に責任を取ってくださるんです。私のですね、毎週ですね、少しですね、聖書についてとかですね、お話をしに行くところがあるんですが、その方がですね、いろいろですね、もう中でですね、本当に神様に委ねることに決めたと、神様に全部お任せすることに決めたとおっしゃっていました。しばらくですね、悩んでいろいろ考えておられたんですが、しかしですね、神様にお任せすることに決めた、そう言ってですね、また10分の1の捧げるものも始められました。まあ、事業をなさっておられて、非常に厳しい状況の中で、しかしですね、その方が、そのように神様にお任せすると決めたときに、事業の状態は変わらなかったんですね。しかし、その方の中で永遠を与えられました。神様は、まず、平安を与えられます。私たちが神様にお任せすると、神様はまず、平安を与えられます。それは状況によらないんです。そしてですね、その方はですね、まあ、子供たちのためにもですね、まあ、子供たちがどこかね、連れてほしいと、自分はね、非常に厳しい時だと、でも、神様に委ねたんだ、子供たちを連れてですね、はい、まあ、そうやってですね、していくときにですね、まあ、不思議なことにですね、まあ、ちょうどですね、その事業が 2年目になって、2周年。念するその時だったんですね。違うことにですね、普段そういうことがなかったところからですね、お祝い金が届いたんです。そして必要をですね、神様はですね、助けてくださった、 本当にですね、神様、あれに書いたか、私たちの状況をよくご存知。この方により頼むものを決して失望させられない方です。自分が握りしめているときは、それが分からなかった、でも委ねたときに神様してくださった証しをしておられました。皆さん、私たちが神様に委ねるとき、まず神様は平安をくださいます。そして私たちと神様とのつながりができたときに、神様は状況を変えてくださるんです。祝福を注いでくださるんです。これはこの世が与えるものとは違います。この世はですね、まずですね、状況を変えて、そして安心をさせようとします。でも神様はまず平安を与えになるんです。そしてそこから状況を変えてくださいます。この神様に信頼していきましょう。神様にお任せして神様は良い神様だと信じて委ねる。その中で神様はあなたの人生に責任を取ってくださる。でも私にはこんなに困ったことがあります、そう言われる方もあるでしょう。その聖書にはこう書いてあります。神を愛する人々、すなわち神のご結婚に従って御最初に知るためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。どんな難しい状況でも、あなたが神様に委ねていくときに、全部あなたにとって益に変えてくださると聖書は言うんです。無から有を生み出される方が、どんな状況でも変えてあなたにとって一番良い結果を生み出してくださると言うんです。神様必ずあなたにとって良いことをされます。信じましょう。どんなにあなたを困らせる状況も、あなたにとって良かったと言えるものに変えてくださいます。その中で皆さん、一番大切なのは祈らされるということ。祈らされる。私たちに困難の状況が起こってきた時に祈らされる。なぜそれが良いことですか。それは私たちと生きておられる神様とのつながりができる瞬間だからです。
アーメン。
私たちが祈らされる時、神様とのつながりができます。全ての解決を持っておられる方、全ての祝福を用意してくださっておられる方とのつながりができる。そうすればそこからですね、神様の祝福が流れてくるんです。神様とあなたとの関係が作られて、そこに神様の祝福が流れてくるんです。ですから私たちの人生で一番大切なことは、神様との関係を作るということです。あの間のその失われた神様との関係を取り戻すということです。その神様とのしっかりとした関係は、絶えず祈りという祈りに現れます。またですね、今私たちには威厳の祈りも与えられています。マニマ先生の集会に行きました。あそこでですね、火を絶やさないために必要なことは、この信仰の火、聖霊の火を絶やさないために必要なことは、一番大切なのは祈ること。いや、もっとはっきり言いました、威厳で祈ることだと言われました。中島先生はですね、自分は寝ているときも起きているときも、まあ、起きているときは当たり前かもしれない、寝ているときも威厳で祈っているとおっしゃいました。どんなときも威厳で祈る、まあ、寝ながらもう寝るときまで威厳で祈ってですね、起きたときにはまた威厳で祈りながら起きるんだと、まあ、そういうふうにおっしゃってました。いつも祈る。皆さん、祈るというのは神様に目を向け、神様と交わることです。あなたが誰かと二人で仕事をするとします。誰かと二人で営業か何かに回る。一日その人と仕事、口をつかないなんてことあるでしょうか。 次の家に入っていくときにはですね、この家ではどうしようか、また出てきたときにこうしたらよかったねとか、いろんなことを話し合うんではないでしょうか。まあ、もちろん仕事の内容によってはですね、ずっと口を切って喋っていたんで怒られるものもあるかもしれませんね。でもずっとお互いを考えているんではないでしょう。どんな時も主はあなたと共におられます。この方を意識してこの方と共に歩む、それがいつも祈る、絶えず祈るという歩みです。その人生は祝福されます。今皆さん、この神様の祝福を覚えましょう。そして共に祈りましょう。神様はあなたに良くしてくださる。しばらくお祈りしましょう。またですね、いつもの課題も共にお祈りください。
Amen.
Amen.